神の言葉をしっかりと心に刻んで、神の言葉をしっかりと心に留めなさい。右から入ってきた神の言葉を左の身から出してはいけません。神の言葉はあなたの人生を支え、神の言葉はあなたの人生に勝利と恵みをもたらしていきます。人々の言葉はあなたの人生をある時は助けますが、多くの場合破壊し混乱させます。どんなに霊からの言葉でも多くの場合混乱をもたらすことがあります。愛する子よ、人の言葉ではなく神の言葉をあなたの心に刻み、神の言葉をあなたの心にしっかりと据えなさい。その時あなたの身は確かなものになり、揺るがないものになってくると主は教えます。問題は許されるでしょう。困難も許されてきます。しかし神の言葉がある時、あなたはその問題の棚中で神の勝利を見、困難の棚中で神の平安を受けると主は教えます。愛する子よ、私の言葉を受け、私の言葉を心に分かり、しっかりと据え刻みなさい。その言葉はあなたを正しく導き、祝福へと勝利へと導く投資はございます。
ですが、この命のパンである神の言葉に触れ続けていきなさいと主は言います。この今日というこの日から、あなた方は神の言葉に触れ続ける習慣をご生活のただ中に取り入れていきなさい。私は私の言葉を持ってあなたを守り、立て上げ、強くする投資はあります。
逃げ出したくなることがあります。あなたの置かれている場所、学校、職場、家庭、教会、あなたは逃げ出したくなることがあります。愛する子よ、私はそれを知っている。そしてあなたが逃げ出したくなる気持ちも知っている。愛する子よ、しかし逃げ出しているとき、あなたはひととき楽になりますが、もっと大きな苦しみを、もっと大きな痛みを担うことを実はあなた自身が知っている。愛する子よ、恐れてはいけません。私に求めなさい。私にすがりなさい。私があなたと共に行こう。私があなたと共に戦い、そして私が戦っていこうと主は教えます。この困難はあなたにとっては後に大きな祝福と勝利をもたらすものであります。再びあなたはしっかりと私が与えた場所に私と共に進みなさい。私が戦い、私が勝利を与えます。誰かが理解してくれるわけではありません。誰かに分かってもらおうと思うとき、あなたは失望し痛んでいたことを私は知っている。そしてこれを私は知っている。私はあなたのことをあなた以上に知り、あなた以上に理解している。その私と共に行きなさい。私はあなたを支え、あなたを励まし、そしてあなたと共に戦おう。私はあなたの内側にもっと大きな力と恵みを注いでいくと主は仰されます。
Thank you.
愛する天のお父様、主イエスキリストの名を褒めたたえます。イエス様が聖霊様に今ここにいてくださることをありがとうございます。今日つわりの人一人ありがとうございます。また予言の言葉ありがとうございます。聖霊の主のご臨在をありがとうございます。特別賛美を心から感謝いたします。天のお父様、今日つわりないでいる人一人をも感謝いたします。またあなたは既に復活しておられるあなたの溢れるたくさんの神を心からありがとうございます。さあ御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身の御言葉を通して語り、私たちを励まし慰め、この朝必要な神様からの言葉を与えてくださって、どうぞ私の信仰を称えてくださり、あなたが用意されている祝福と勝利を豊かに出ることができるように、力強い御手を持って導いてください。語るものともめに行くなります。どうぞ語りください。上からの知恵と祝福を例えを持って、聖霊ご自身の導いてください。主に期待いたします。信じて感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。新感謝しましょう。ハレルヤ。長期入院中で、だけど、この番組の、去年の冬ぐらいから知って、随分暗い気持ちが明るくなったって、末永く続けてくださいって書いてあったんですね。で、まあ、ラジオで言ったんですね。ユダヤじゃなくてイデアなんですって、ね。そしたらまたすぐ電話を、話してくださったんですね。これは9日です。前のやつはですね、9日で、今度は16日付ですけども、前略イデア、今度はイデアとちゃんと書いてあります。イダヤ、木原誠様、純子様、番組でハガキを読んでいただきありがとうございました。私は今年の1月27日に43歳になりました。 T さんと偶然ですが同じ誕生日です。T さんとはいつもハガキをくださっている方ですね。肉体的には、若いのですが、いろいろなアレルギーや対人恐怖症、そして孤独等で心の病となってしまい、昨年3月よりある病院が書いてあります。伏せておりますけども、ある病院というところに入院しています。一生入院かもしれないと絶望的になっていたのに、この番組に出会い元気をいただいています。もし元気になって退院できたら教会に足を運んでみたいと思います。そしてゴスペルの素晴らしさを実感したいと思います。いつの日か必ず実現することができればいいなと夢を持って、希望を持って病気に打ち勝っていきたいと思います。ありがとうございましたって書いてあるんですね。まあ、彼はもう一生、退院できないと思ったんですけど、番組であってそういうふうに願ったということを、まあ、書いてあったんですが、本当に嬉しく思います。で、そのハガキを読んでですね、まあ、あなたは大丈夫だよってことをお願いしたんですけど、その時に私の妻は言ったんですね。今日はちょっとお休みしていますけども、ね、お休みしてる方のことのことを言ったんですね。何かというと、あるんですね。まあ、もう全国行くから、インターネットで流すから名前触れますけど、彼が入院した時にですね、原爆病院で入院してたんですけども、その時に絶対治るはずがなかった彼が奇跡的に癒されて、でそのことのね、ことをね、話したらどうですかって言われたんでね、今言ったんですけども、もう皆さんご存知のように、2003年だったそうですけど、2003年に、彼は、病気になりました。何でしたっけ、なんとか性、再生不良性貧血。っていう難病です。で、これは滅多にない病気で、だから、ものすごい医療費がいるんですけど、ちょっと特殊な病気なんで、負担してくださったそうですね。そして、まあ、緊急対象なんでしょうかね。とにかく、だって、ね、原爆病院の無菌室に来たわけです、彼は。無菌室で、日本に来てまだほんの数月しか経ってないのに、いきなり病気になって、原爆病院の無菌室に行ったと。で、血液が、白血球も赤血球も血小板も喜びにも、極端に少なくなって、で、血液交換をしなきゃいけなくなったんですけどね。それでお兄さんに、中国にいるお兄さんに連絡を取って、しようってことになったけど、調べてもらったら、合わないということで、血液交換もできなくなったんですね。で、もう絶望的になった時に、 変えられました、長さんですね、長さんが変えられましたけどね、変えられました長さんがその後いて、日本人だから日本に来てるから日本の携帯を取ってもらったんですけど、日本語でですね、日本語で あなたを救えるのは神様しかいません、神様を信じますかって言ったんですね。で、神様は必ずあなたを助けてくれます。彼はまだ会ったこともそれになかったんですけど、まあ、留学生同士だからですね、もう気軽な気持ちでね、メールを返して、でその時は1日に10分しか面会はできなかった。全員足して2人までしか面会していなくて、2人足しても10分以内だったんですね。でその時に、まあ、行かれて、そして話をされてですね、そしてイエス様を信じるということなんですね。私たちは7月末と8月の頭に行ったと思います。妻とですね、もうマスクして、なんかこう顔を隠してですね、白くて手を洗った上でってことをしたのかな、なんかとにかくすごい現地にしていきましたね。10分間言われたんで10分だけだったんですね。で後で聞いたらですね、私たちの話した日本語は実は何一つわからなかったそうです。ところが祈った時にすごい精霊が働かれたんですね。で40度の熱が1週間以上ずっと続いていて、お医者さんに言ったそうですね、なんとかならないですかって言ったお医者さんがですね、もうやるべきことは全部やりましたと、あとは待つしかありませんと。そしてもう何もお医者さんの手の内がなかったんですよ。ところがそこで祈った時にですね、いきなり37度9分まで落ちたんですね。まあ、40度ずっとだったからですね、まあ、一度一部しか落ちないって言いましたけど、まあ、37度9分まで37度3、もっと落ちたのかな、37度ぐらいまで落ちたんですね。そしてその後ぐんぐん下がっていって、いわゆる平熱まで落ちてしまったんですね。でそこから彼はですね、すごい神様の期待を持ち始めたんですね。それでその後私は行けなかったんですけど、妻と山本さんが行って占領させてたんです。なぜされてたというと、実はですね、危ないと思ったんですね。だから天国に帰る前にイエス様の占領させた方がいいと思ったんです。それぐらい危険だったんですね。それはですね、なんだっけ、決勝版かな、2000しかなかったの、間違ってたら誰か分かってきてほしいですね。決勝版っていうのは本当は10万もっとあるそうですね、10何万あるそうですけれども、合ってますよね、間違って教えてくださいね、知ってる人ね。で、とにかく2000しかなかったのがすごい勢いで増えていって、そして5000になってもっと増えていって、奇跡的にお弁に移ったんですね。そして私たちが面倒になって、その後どうなったかって退院したんですね。退院した時は5万だったんですね。で先生が言ったそうです、5万になったかって5万にならないようにですね。何かというと血を出したら危ないので、でもここまで回復したらでも奇跡だから、でも血を出したら危ないから、その時はすぐ来るようにと言われた。これ以上回復することは通はないと言われた。9万8千までいった。先生が驚いてしまってですね、10万になったらもう、ね、大丈夫だけど、まあ、9万8000だったらもういいよって言われたんですね。そしたらその後ね、13万かな、15万かな、あ、17万が最高値で16万までいったのかな。で先生はこれはありえないって言ったんですよ。で最後言ったらね、よっぽどおいしいものを食べてるんだろうって。今の中華料理店で店長の代わりになって、店長の病気になったけど店長代わりになってやってるぐらいおいしいものを作っておられますけども、で今日はね、珍しく、仕事はしないけども、ね、いつも本当に日曜日教会に来て思いっきり賛美をした後、十分休んでおられますけども、ね、それぐらいハードに働いてですね、今、長崎大学でね、勉強しながら、バイトを一生懸命やったりですね、でもあの時にですね、あの部屋から出れると思わなかったんですよね、本人は。で、彼が歌ったら、深い力が大好きだったんです。去年3月に長さんが中国に帰るときに、覚えていらっしゃいますかね、昨日それを流したんですけど、放送で、彼が言ったんですね、5年前、2003年だからね、その去年だから、5年前、5年前、本当に、彼女を通して神様を知って、そして、この本当に深い淵だった、その病室は深い淵だった、だけど、その深い淵から、本当に神様が助け出してくださって、この5年間で神様の愛を知った。神の恵みが分かった、本当に神様の仕事ができましたって長さんから出て深い口を歌ったんですね。で昨日それを流したんですけどね、でそれを流したのが思ったんですね。この M さんですね、今一生もう病院から退院できない、彼の場合精神的な話ですけども思ってたそうですけども、私は知っています。必ず彼が退院してここに立って一緒に賛美する日が来ます。でそのさっき言った彼からね、 彼らはね、今日は住みしてますけれども、いつもこれね、賛美一緒にしたり、特別賛美付きに通ってくれてますけれども、そんな風に、一緒にきっと証しをして賛美してくれると言われています。で、その、ね、この人はですね、で、彼が書いてくれた証しにね、留学生の彼が書いてくれた証しなのに、退院してきて初めて教会に来た時、この人たちが自分のために断食をして祈ってくれたんだ、この人たちが祈ってくれたんだということが分かったって書いてあるんですよ。分かったって。そして本当にこの家族の中に自分は入れたって言ったんですね。で、皆さんね、祈りっていうのはね、分かるんです。人間は霊的な存在でね、本当に祈ってると届くんです。で、場合によったら、ね、ある期間は全然分からないかもしれません。時が経てば分かります、ね、私は説教してる時に、例えば妻が本気で祈ってる時ははっきり分かるんです。ああ祈ってる。それから、例えば私は分かりませんでしたけども、ある時になってからこう、ね、両親がすごく祈ったってことはね、言われたからじゃなくて例に分かるんですよね。で、祈りっていうのは、ね、届くんです。そして本当に働きかつ分かるんです。で、クリスチャンができる最高の愛ね、よくクリスチャンって愛ってありますけどね、最高の愛はね、祈ることなんです。で、祈るっていうのはね、何もできなくなった最後のなんか祈るしかないっていう人がいますけども、これは神様を知らない人のことがあります。祈りっていうのは最高の武器です。これに勝るものはありません。だから皆さんですね、ぜひね、長崎教会に今回準教授の時にね、祈りができるっていうようになった。で、祈りができるっていうようになったのはガリラヤとパトモス。で、日本ではっきりその予言でああいう風な形で祈りって言われたのは今ありますけどね、予言って言われたのは長崎なんです。で、神様は特別な教育を持ってらっしゃると思うんですね。ぜひ皆さんですね、今からちょっと一言だけ皆さんと祈りますけれども、ラジオでも祈ったんですけれども、祈りますけれども、心は通してますけど、それとともに皆さんの家族や友人たち、もちろん自分の問題も含めてね、本当にね、祈っておきたいと思うんですね。祈りは神の教会です。それは決して無駄には終わりません。もちろんね、すぐ答えられないことがありますよ。ね、ある期間祈ることがあるかもしれない。でも必ずそれは答えられることをね、知っててほしいと思います。彼の場合もね、ある期間祈ったんですね。そしたら本当に奇跡に回復して帰ってきたんですね。良くなりすぎてですね、ヘモグロビンもなんかすごく数値が良くなって、全部の数値が良くなって、今良くなりすぎて、仕事にちょっと終わりすぎておりますね。いろんなね、全部生活費も学費も全部自分で払ってるからでしょうけれども、ね、だけど、でもこれは、ね、奇跡ですよね。そんな仕事なんかできるからじゃなくて、だから本当に、すごいなと思います。だから、ね、そういう神様ではね、期待して皆さんですね、今、お越しになっていると思います。ちょっとね、今日の説教とは直接かからないんですけど、なんか主がね、このこと分かっておくれなさいって言われてね、思いました。一言だけお願いしますので、上小島の恵美さんですね、43歳の男性です。1月27日まで、ね、帰ってきます。よろしくお願いします。ソラス先生、天のお父様、長崎教会がやっているラジオの番組のゴスペルメッセージのサタデーナイトで土曜日の9時に変えなさいと言われて、確かに昨年の暮れから変えました。ちょうどその時からこの恵美さんはラジオを、偶然に、人間的には偶然に神様の導きだと思いますが、偶然に聞いて、その時からずっと聞いてらっしゃることを思います。皆様、対人恐怖症やいろんな病気になって心が病になって非常に孤独感を覚えながら一生退院できない状況の中で、そう思って、本当に暗い気持ちと絶望感があったと思いますけれども、あなたは彼の中にイエス・キリストという希望をを与えてくださったことがありがとうございます。皆様、あなたが共におられることを、そして本当にあなたがいつも一緒にやってくださって、その決して離れることがない方であなたを知ることができたことをありがとうございます。どうぞ今その病院のそのところであなたが働いてくださって、彼に希望を与え、神様の言葉を与え、心を完全に癒し、そしてその大臣教育からも解放されて、お医者さんがもう大丈夫ですと安心して退院させたことができるように導いてください。そしてこの場に立って一緒に神様を賛美し、彼の証を教会の神の科学と共に行くことができるように、速やかに力強い意味で持って導いてくださることをお願いします。生きておられる神様、心も体も癒すことができる神様、あなたがレムさんに与えてくださって、レムさんの人生を全て知っておられる神様が、今までの歩みの中で傷ついた心に、傷んだ心に、そして全存在にあなたがいる、 全生涯にあなたを見て悲しみを込み迎え、あなたの良しなどを話してください。霊的な縛りや束縛や霊的な悪影響を受けているならば、今の皆さんからイエス・キリストの名によって一切の悪しきでの力を断ち切る。イエス・キリストの皆さんの心に人々の心が突き刺さっているならば、人々の眼差しが突き刺さっているならば、それを癒して神の言葉によって、神の眼差しによって完全にそれを癒して溶かしてください。解放してください。皆さんの心にイエス様って癒しを進めます。神様、必ずあなたが速やかに治癒くださることをありがとうございます。イエス様、何をってお願いします。アメン。どうぞ、続けてお祈りしてほしいと思います。もう一つだけお話をして聖書に入りたいと思いますけど、先週言ってきた教会の中にですね、教会名は伏せておきます。先週までというと言わないんですね。一人のご婦人がおられます。もう、今度就職する、専門学校に就職する息子嬢さんがいる。そしてもうすでに就職している男の子のいる3人子供さんがいらっしゃるお父さんですけども、その方がですね、実はもう6年か7年ぐらい前にですね、離婚されたんですね。そしてその時は神様を知らなかった。そして息子さんは、長男の息子さんはご主人の場合、お二人のお嬢さんは自分の家からいたんですね。その後にそのある市の住家の牧師の後で出会われて、九州の方ですけども、そしてそこでその出会われて座りました。そしたら2人のお嬢さんも教会に来るようになって、本当にエスさんに出会ったんですね。そしたら、そのご主の方に行ってた息子さんとも時々会ったんですけど、息子さんとも話したら教会に来て、彼もエスさんも信じたんですね。それで信じたんですね。まあ、では息子さんは、お父さんのこともあって教会にはたまにしてこなかったので、も信じた、本当に信じたんですね。そしたらですね、今度は殉教生があるんですね。つい最近になってですね、なんかその不思議にその離婚したご主人なんですけど、向こうもまだ再婚してた、こっちも再婚してなかったので、なんか話す機会があったそうですけれども、向こうから連絡があって、そして今回の殉教生の話をしたら、向こうからじゃあ一緒に行こうって感じです。そして、そのご主人の方の車で、高速道路を使わずに下道で来たそうです。それはお金を節約したんじゃなくて、ゆっくり一緒に話しながら行こうということで、その奥さんの方の車は牧師に貸してあげてですね、でその奥さんの方の車は貸して、ご主人の方の車でその一緒に2人でいろんな話をしながら殉教生会に来て、だからそのご主人はですね、生まれて初めて来た教会は殉教生会いきなり殉教まで来なかったんですけどびっくりしたでしょうけど、でもなんか神の語りかけを感じます。計画なんでしょうね。で、救いまではされなかったんですけども、その後もそれでなんかバーンと跳ねたわけじゃなくて、その後も、正解に来られるかと思ったんですけど、ちょっと正解には今回来れなかったんですけれども、良かったですね。で、いよいよ回復と奇跡が始まるかもしれないということで、やっておりましたので、普通はありえないことですね。で、普通はありえないことがですね、篠塚の教会にいますと時々聞きます。で、これから頻繁になっていきます。で、なんでただね、ある期間もあたりでね、待つとき楽しくないかもしれない。でも、必ず仕事で神様が忘れてくれる。もっと詳しく話したいんですけど、それは、ご本人が公で明かしされたら話しますので、いろんなことが始まったりですね、そのことを皆さん覚えてください。で、殉教生活以降ね、ちょっと今までと違うな、ちょっとじゃなくてかなり違うなということを強く感じています。で、東京の州法を前の方分かると思いますけども、秋元氏はっきり言われてますね。一生のうちで、もう秋元氏は実は本当の年は60歳なんですけど、生涯で、今までの生涯で最もアタックを受けた集会が今回の殉教生活だった。最もアタックを受けた集会だったって言ったんですね。はっきり公で言われましたからね。ということは、だからひどかったんだけど、それほどポイントがあった、それぐらいの頃があったっていうふうに相手もそう言われたんですね。それを親切られてますからね。だから、そういうポイントがあったんです。で、主の十字架にとって今回の殉教生活って一つの大きな節目ですね。後々にはっきり分かるでしょう。で、ちょっとの節目じゃなくて、ものすごく大きなポイントになったというふうに思いますので、皆さんね、今まで開かれなかった扉が、開かれ始めてきますし、何も起こらなかったところに起こり始めてきますので、期待を持ってほしいというふうに思います。さあ、それで聖書に入っていきたいと思いますけども、今日はマルコの4章の35節から見ていきたいというふうに思います。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われたと。イエス様が言われたんですね。さあ向こう岸へ渡ろうと。で、 これはイエス様が弟子たちに三方一致を渡ろうって言ったんですね。で、イエス様が弟子たちに、つまりイエス様からの言葉があって、まあ、神様からの言葉で始まったんですね。だから、弟子たちが向こう岸に来たいとかですね、弟子たちが何かやりたいって言ったんじゃなくて、イエス様がまず語られて、そのイエス様の言葉から、神の言葉から始まったんです。ね、これは、信仰で言ったらですね、基礎懸念なんですね。で、皆さんね、言葉を始めるときですね、ぜひ神の言葉を聞いて、神の言葉から始めることをします。でそうするとね、どんなことがあっても揺らぐことがあるんですけど、揺らいだときに神の言葉があれば、ね、固く立てるんですね。だから、ね、この前もイエス様が言われたので弟子たちはもう夕方だったんですけれども、そこで弟子たちは36節群衆をたくさんの群衆を後に残して船に乗っておられるままでイエス様船に乗っていたので、そのままイエス様を連れしたと向こう岸に、そしたら他の船もそれについていったわけですよ。でところがですね、37節すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水いっぱいになったことがあります。でこれはどうもちょっと行った時に嵐が来たんじゃなくて、ある程度行って真ん中ぐらいじゃないかと思うんですね。つまりちょっと行ってだったら嵐が来れば戻ればしまいなんです。かなり行ってれば嵐が来たら頑張って向こう岸に行こうと思うと、ところがおそらく真ん中あたりある程度行ってもう戻るに戻れない、行くに行けない、どうすればいいの、シアン橋ってありますかねなんかありますけど、ちなみにつまり前も後ろにも行けないっていう状況になった時に、もう本当にその時に嵐が来たんです。で面白いと思うんですよ。もっと早く来てりゃ帰ればよかった。もっと後だったら、まあもうちょい頑張れって感じだった。でももう前にも後ろにも行けないっていう、その時に、まあ嵐ですね、これはっきり言えばですね、突風ですけど、激しい突風って書いてあって、波がかぶっていっぱいになったと、ね、船は水いっぱいになったと書いてあります。で、しかもこれ後見ると、弟子たち、イエス様に私たち溺れて死ぬそうですって言うから、この弟子たちはもう外来学の専門家で注意してみるんですね。ね、外来学の専門家ですが、その外来が溺れて死にそうだと思うぐらいだから、本当にすごい嵐というか波が来て、もうダメだーって面白いんです。面白い。イエス様が言って、神の言葉で始まったのにこうなったんです。例えばね、分かりますでしょうか。神様が言ったから、神の言われた学校に入ったのに、神の言われた職場に行ったのに、神が言われた結婚だったのに、神が導かれた教会なのに、ね、ああ、神様が言ってくださったのに、なんで、こんなに、ね、問題が、嵐が、こんなことが起こるのっていうことが起こったってことです。でもし皆さんね、皆さんの人生に今そういうことが学校で、職場で、家庭で、あるいは教会で許されているとしたら、間違ってたってことじゃありません。確かに主が言って導かれても、そういうことが起こるんです。だってこの時、イエス様が言われて船出したんですよ。弟子たちがね、イエス様、イエス様、向こう岸行こう、向こう岸行こう、お願い、お願い、お願いと言ってね、じゃあ行きなさい、行ったんじゃないでしょ。イエス様の方が、さあ向こう岸へ行こうって、主が言われたから踏み出したんですよ。主が言われたからスタートしたんですよ。そしたら皆さん、主が言われてスタートしたら普通ね、海を船がね、普通は橋こう海を行くんですけどね、精霊の風か何かが吹いてきてね、船がピューンと飛んじゃってね、パッと向こうに着陸するとかね、そういう規制が起こるってことを期待していいと思いませんか。確かにそういう規制が起こることがあります。しかしこの時はそうじゃない。でどうもね、弟子たちっていうのは、ね、こういう傾向があるようです。で、こう嵐が吹いてくる。でしかもね、皆さん38節見ると嵐が来たりない。ところがイエスだけは友の方で、枕をして眠っておられた。しかもイエス様はね、眠ってる、おそらく爆睡だったと思いますね。嵐で眠ってられるってことは、ちょっとの眠りだったかって目が覚めるから、爆睡。どういうことだったら、イエス様は眠ってるんです。もちろんこれは後で見て分かるようにも、ね、イエス様はもう安心しきって、信じきってるから見てたんですけども、でも、この時の弟子たちはそう思ってない。イエス様が言って船出したのに、こんな嵐で私たち溺れそうなのにイエス様は寝てる。つまり、何もしてくれない。ちょっと黙ってますかね。何もしてくれないっていうのは大阪の名前かな。わかんないや。長崎で何て言うのかね。何ばしてくれん。違う。何もしてくれん。あ、何もしてくれん。ありがとうございます。ちゃんとね、コーチがやりたいですね。何もしてくれん。ね、そういう時には場は使わないんですね。何もしてくれん。ね、何もしてくれん、ねね。神様何もしてくれん。ね、神様が言って、サウナでしたのに、神様が言ったからこうやってやってきたのに、 イエス様が向こう岸へ行こうと言ったのに、このままじゃ向こう岸にも行けないし、もう死んじゃうじゃないか。なのにイエス様は眠ったままで何もしてくれない。知らんふり。飛び出したことありませんか。あ、なんで神様いたらこんなことになるの。こんなことになるわけじゃなくて、全く助けてくれないし、知らんふりで、まあ、全然なんか思いたくなるような状況だったと思います。で、もしそういうことが許されたら、皆さん落ち込まないでください。弟子たちはそこを通ったんです。で、もちろんこれは後見たら分かるように信仰があればよかったんですけれども、でそれはまあ後で話します。この時です、弟子たちはですね、海の専門家ですから本当に怖かったんでしょうね。本当に死ぬと思うぐらいの波と風だったんでしょう。で、彼はどうしたかというと、ね、本当はね、信仰だってですね、イエス様が言ったんだから必ず行ける、イエス様は共に、イエス様が安心して寝てるんだから俺たちも一緒に寝よう、大丈夫とか言ってね、寝るぐらいの強い信仰を持ってよかったんですけど、そうはいかなかった、ね、で、彼はどうしたかというとね、イエス様を起こすんです。イエスを起こしていった。起こしたことはよかったと思うんです。神様を受けてくださいってこう主に助けを求めた。ただ起こし方がひどいですね。神様助けてくださいとかね、イエス様起きてください、なんとか助けてくださいとか、私たちは怖いんですとか、私たちはちょっと信仰はないのになんとかお願いしますとかって言うならけなげですけど、なんて言って起こしたかと思うと、先生、私たちが溺れて死にそうでもなんとも思われないのですか。こういうこと言ったわけですね。皆さんね、こういうふうに言わないようにした方がいいだろうね。イエス様、こんなことはない、あなたが言ったらなんでしたのに、こんなになったら、これはよくありません、ね、ただイエス様を起こしたことはよかったと思います。イエス様を起き上がったら面白いんですよね。この時実は不信仰なんです。だからイエス様を発揮したら信仰ないのを私は進めてるんです。が、起こした時にイエス様は起き上がってですね、まず弟子を叱ってないんですよ。起き上がってね、なんて不信仰なやつらなんだとか ね、私は向こう岸に行ったから行けるんだとかね、あるいはですね、こんな話ぐらいね、大丈夫だからとかね、言ってないんですよ。弟子はね、信仰ないのはどうしたってこう、ね、この後怒るんですよ。叱る前に、イエス様を見てくださいって、ちょっとひどい方ですよね。私は信仰でも何とも思わないんですかってね、もうちょっときなげに起こしてほしかったけど、まあ、ちょっとひどい起こし方だと思いますが、それでもイエス様起き上がられました。そしたらね、弟子たちを苦しめている風と波、この風と波が弟子たちを苦しめた。その風と波、彼らの恐怖の原因です。彼らが今死を恐れている原因です。その根本に向かってイエス様はふっと起き上がると、弟子たちを叱る前、弟子たちの方を向く前、いきなり起き上がって風を叱りつけた。そして湖に向かって、黙れ沈まれ、英語で言うとシャープ合ってますかね。ね、黙れ沈まれって言ったんですね。そしたら風はやみ、おなぎになった。弟子たちが死にそうだと思うからすごかったと思いますよ。ガリラ湖を知り尽くしてる彼らが死にそうと思うんだから。ところが起き上がってイエス様の言葉が発された瞬間、ピタッと止まったんですよ。弟子感動するのはですね、私イエス様だったら恥ずかしいけどですね、一言弟子たちに言ってから死ぬそうですね。それはないだろうお前たち、もうちょっとけなげに言ってほしいな、絶対向こう作るんだから、何と信仰なんだ、いいか見とけよ、いいかよく見とけよ、見とけよ、シャープとか言ってですね、どうか参ったかってこういう感じですよね。まあ何か、いや神様にそういうイメージ持ってる人結構いるんですよ。あれだよね、本気で神に叫んで助けようと、イエス様がね、起き上がってですね、その直面している問題に向かって見えてくださった。そして風も静まり、波が静まったんです。驚くことですね。しかも神様の愛は本物ですね。その上でちゃんと注意しましたね。どうしてそんなに怖がるんだ、信仰がないのはどうしたことです。ということはここでポイントだったのは信仰がなかったんです。だから今日話してる、今年は信仰が勝負でしょ。こういうとこ通りませんか。神様が確かに導いた、確かに神様が導いた、神様が導いたね、職場、神様が導いた家庭、神様が導いた学校、神様が導いた教会、神様が導いた家、ね、神様が導いた奉仕、神様が導いたこと。なのに、嵐も吹けば風も吹く、信仰の道をなでけばし、これが分かる人はだいぶ古い世代ですね。ね、 イエスを頼りに私は生きる。何かというとね、せっかく神様の言葉に従ってきたのに、当然神の助けがあると思ったのに、肉の目で見たら何の助けもなくてこのまま行ったら死んじゃうじゃないかってところがあるんです。でもいいですか、神の言葉に始まるんです。イエス様が無言しに行こうって言ったんです。必ず行けるんです。主が言った。だからこの時はどうしてそんなに行こうなるんだって、面白いんだ、信仰がないのはどうしてそうだって言った。私が言ったらよって。もう一つ、二つあるんです。一つはイエス様の言葉がある。もう一つ、イエス様ご自身がいたんですね。しかもイエス様は爆睡してたってことは、まあ人間的には疲れたってことも考えられますが、もう一つは安心しきってたってことですよ。ですから言葉がイエス様がいたんですよ。だからさっきね、冗談っぽく言いましたけどね、こういう時はどうすればいいか。あ、もうイエス様が寝てる、イエス様が動きしに行こうって言ったんだから、もう着くに決まってるね。もう人間的にはもう目開けてたら怖くなるだけだから、この際イエス様の横に一緒に寝ようって言って、ね、それぐらいね、もう死ぬ時はイエス様と一緒に死ねばいいんだってね。それぐらいいいですか、信はしませんよ、ちょっと極端に言いますよ。それぐらいもう勝っちゃいます。で、できない人、そうは言ってもちょっとできないなと思う人は、弟子たちとして起こすだけです。死に叫べばいい。ただちょっとした人の真似した先は起こし方しないでね、すいません神様、私は弱いので起きてくださいやっぱりちょっと助けてくださいって、こうそういうふうに言ってほしいなと思いますけど、死に叫べばいい。神の言葉で始まる。そして面白いのはね、無言心ついた時弟子たちは40節、彼は大きな恐怖に包まれて互いに言った、影や水にまで言うことを言うと、でこの方はどういう方なんだろう。無言心ついた時に、実はこの嵐があったおかげで弟子たちはそれまでもイエス様が病人を癒せることを知ってました。奇跡を行うことを知ってました。でも風や波までイエス様が一言言えば従うというか、この自然界さえもイエス・キリストの支配の中にあって、自然界さえもイエス様が一言で従うんだっていう、いいですか、船出する前よりも嵐に遭う前よりも、もっと大きな神様の力、もっと大きな神様の愛、もっと大きな神様の真実を知ってたんです。無言信じたりは、無言信じたりは何が起こるね、これゲラサ人の人なんです。悪霊を追い出したんです。次の働きが待ってたんです。皆さんね、神の言葉で始まってこんなこといいですか、今知ってるよりもっと大きな神の愛みたいです。もっと大きな神の力を体験します。そしてね、無言心する時に新しいことが始まるんですね。新しいことで、私ね、新しいことが今始まろうとしてるなんてすごく思ってるんですね。だけどその前にね、嵐が合ってる人は結構いるんじゃないかなと思います。で、先週の話でしょ、北九州教会のことを、ね、新しい人が来たりして、今まで全然来なかった人が来始めて動き始めた。ところが、あそこの生徒はいつもはかく元気なのに、今回はちょっと尋常じゃないかなと思った。別に私はそう思ってました。否定的な意味じゃない。本当にこれは技が起こらないかって私は思ったんですね。いいですか、嵐が来た人は落ち込まないでください。これはね、神の大きな恵みをあなたが知るためです。しかも面白いのは、外来語で弟子たちが嵐になったでしょ、死ぬと思ったでしょ。一番得意な国なんです。一番彼らが知ってる国なんです。そこで彼らは神を体験した、まあ、それさえも神の力なんです。そして動きについて、これからね、主の技が、ね、大きく始まっていくことがあります。どうぞ皆さんね、そのことを覚えて歩んでいただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。あなたが生きて働いている神様であることを本当にありがとうございます。私たちの人生には神様の言葉で始まったのに、神様の導きでスタートしたのにうまくいかないことや、正直にもうおしまいだとかどうなるんだろうと思ってしまうような、そういう厳しいことを許されることがあります。ペトロたちが、弟子たちが言ったように、死んでしまうと思いたくなるぐらい厳しい状況に陥ることもあります。でも天の父様、あなたはそんな時に必ず私たちが知っているもっと大きな神様の真実と力を持って答えてくださり、またお話しさせることをありがとうございます。願わく私たちはその時に信仰を用いて神様の勝利にということができるように、また恐れがどうしても来る時には神様に叫んで、神様に助けていただき、神の大きな力と愛をもっと深く知ることができるように導いてください。 弟子たちが向こう岸に着いた時に新しい値が待っているように、一人一人の人生に新しい事柄がきっと始まってくるんだろうと思いますけれども、どうぞ向こう岸に通して着いて神様に用意された新しい働きに携わっていることができるように、一人一人を力強いと思って導いてくださることをお願いします。あなたの名を称えます。あなたの名を賛美いたします。感謝します。来週の会話のためにお祈りしたいと思いますけれども、まずいつものように短く祈りをしたいと思います。罪があるときに、祈りが天となりませんし、またごくごく一部ですけども罪が原理的なことがありますし、聖書はすべての人は罪だと言っていますので、短く祈りの時もしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今自分の体に痛みがある方はそこに問いてください。また兄弟や家族、友人に問題があったり、あるいは病気があった人はその方もご問題があるか、問題があるかそれを証明させてしましょう。このあなたの願いと求めにした答えでございます。天の父様、今イエス・キリストの名によってあなたのもとに参ります。一人一人があなたの前に差し出したこの願い、求め、手を置いているその場所に、体に、心に、霊に、問題に、また一人一人のその家族、友人に、今お求めとおりでその方に、今あなたが通りくださって、あなたの癒しと解放と勝利を具体的に表してください。あなたは今確かにあちらこちらで技と奇跡を始めておられます。どうぞ今一人一人の体に、心に、問題に、霊に抱いて、印と不思議、奇跡と癒しを抱いてください。イエス・キリストの名によって、関節の痛み、肩、膝、腰、イエス様の名前、最強イエス・キリストの名前、打つのだよ、よっしゃ。昼夜逆転している方は、その生活習慣病、主役にしてきているあなたのために、神の方法で生活を守るべきの神様、あなたのためです。あなたのためです。恐れが来ているございます。全く恐れを証明します。今精霊で満たして、神の霊で満たして、恐れから解放してください。イエス・キリストの名前で精霊ください。よっ、神の霊になさい。よっ、膝の裏側って言ったらいいでしょうか。そこに痛みがある方に塩を触れてください。喉に調子が悪い方に触れてください。鼻詰まりに塩を触れてください。イエス・キリストって皆さんよ、迷っている方がいらっしゃいます。でもはっきり、実は神様はこっちだと言っているということを深いところで分かっているんですが、でもやっぱり迷っている方がいらっしゃいます。あなたは主に従うことをためらって恐れていてはいけません。主に従うことは失うことではなく受けることです。主に従うことはこの祝福を見ることです。恐れずにためらわずに、あなたの深い心で実はあなた自身がもう気づいている、そのことに応答しなさい。その時にはっきりあなたは神の手を、そして神の真実と報いを見る心をされます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお出しください。ありがとうございます。しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。憐れみの悪は、主イエスキリストの恵み、死なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人一人とともに、一度ともに、今も後も常しえまで、豊かに限りないという愛です。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをお願いします。
失礼いたします。